ランス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭ユーシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。もうね、昨日ストーリーズの中にね、そのスポンサーコールがスポッと収まっていて、まあ気持ちが良かったんですけど、今日はどうもちょっと声が枯れているのか、滑舌も悪く、なんかカスカスの声だからちょっと届いてないかもしれないけど、収まったような、収まってないような、ただストレートに行けたので、まあ今日はちょっと気持ちよく、スポンサーコールができたかなと思ってるんですけども、いかがでしょうか。さて皆さん、今暇ですよね。スタンド FM お聞きの方は、概要欄をね、見ていただきまして、概要欄のトップにあります、11月8日土曜日19時開催、鴨頭ユーシスト最強会社員出版記念講演会、大分県別府市2025水他社貢献のすぐ下にある PTX のリンクをちょんとタップしていただいて、タップっていうのはちょんって押すだけです。もうそしたら入れます。聞きながら入れると思うので、入っていただいて、で、そこでですね、PTX というところが多分立ち上がると思いますので、そこからですね、ちょっと下の方を見ていただきますとですね、申し込みというものが見えてくると思うんです。多分ね、リンクを開くと、申し込みをするっていうところが出てくるのか、そこをポチってしていただいて、ボランティアスタッフ、書籍3冊付きっていうのとですね、中上席、子供席、A 席、S 席、スポンサー席、それからスナック鴨頭ユーシストに参加できる権利、いけないけど他社貢献の応援をするよチラというものと、いけないけど本買うから送ってっていうのと、ボイシーでカモさんが名前を読み上げる権利、本15冊付き、カモさんがあなたのチャンネルで YouTube 対談本40冊付きとですね、いろんなタイプのチケットが出ておりますので、ぜひね、行けないよという方は、本当にただただ支援というものもありますので、ぜひね、応援していただきたいなと思います。主催はですね、今頃もしかすると走ってるのかな、走り終わったのかな、お疲れ様でございます。高橋社長が、主催になります。もう高橋社長の面白さ、お茶目さ、そしてトークセンス、トークスキルの高さ、聞きいただいたことのある方は皆さんね、ドハマりしてると思いますが、高橋社長もスタンド FM されてますので、ぜひね、聞きいただければわかると思うんですけれども、もう主催者自身がトークスキルが高すぎるんです。非常に面白い方なので、会いに行っていただいた方がいいなと思うのと、あとは、カモさんの講演会は、ぜひね、全国ではありますけれども、どこのね、地域でやるかというのは、やっぱその年々で、開催場所も変わりますので、行けるタイミングで行くという形が一番いいのかなと。そして繰り返し聞いていただいても、その、講演会ごとに話す内容少しずつ変わってますので、書籍のね、出版記念講演会だからといって、最初から最後まで同じ内容を喋ったりは絶対しないので、ぜひね、講演会何度でも聞きに行っていただきたいです。そしてね、ぜひね、高橋社長が主催する、11月8日土曜日、19時からの開催のも、ぜひね、チェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムのリンクも載せてますので、ぜひ皆さんね、今でも見ていただくことできると思いますが、ぜひチェックしていただいて、笑顔のまさまささんのインスタのフォローもよろしくお願いします。もうね、スポンサー様をしていただけてるだけでも本当に感謝なんですけども、いつもね、本当にコメントをたくさん残してくださって、ボイシーの方もね、まめにコメントしてくださって本当に感謝です。こんなにね、優しい方本当に全然いないので、もう本当に私はもう感謝してもしきれない、本当に してもし尽くせない、ぐらい本当にね、恩がある方なので、お会いした時にね、本当にきっちり、お礼しなきゃなと思っているところなんですが、ぜひね、そんな、優しい、まさまささんのことも知っていただきたいなと思います。煙突町のドルハロウィンナイトもね、1日に参加して、おじダンサーズですね、出られますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで、本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日ですね、同窓会に参加させていただいて、まあ、そこでね、当時担任だった先生方がお三方、来てくださっていて、一緒にね、その同窓会でお話をできる機会を得られた。本当にね、レアな機会で、今まで同窓会に、先生方呼んだことはなかったそうです。私、まあ、ほぼほぼ同窓会出れてるかなと思うんですけど、もしかするとね、出れてないところであったんじゃないかと思ってましたが、なかったようで、なんとですね、お三方が来てくださいまして、でも、その中でですね、そのお話しした内容で、家電量販店のことについて質問が上がりまして、先生方から。私がね、家電量販店で働いていること、実はその3人の先生のうちの2人の先生は、しょっちゅうお買い物に来てくださったり、何かご相談事があると、私をね、呼んでくださるので、よくお話ししている先生でもありまして、で、もう、あみこと、いつも呼んでくださってね、いろいろ、お世話になっている部分と、私もね、ごひいきにしていただいている部分で、本当に感謝だなと思ってるんですけど、その中にあったちょっとご質問をね、少しお話をさせていただきたいなと思います。これね、悩んでる方というか、他にも同じような状況になっている方もいらっしゃるかもしれないなと思ったので、お話しさせていただきたいんですけど、その先生がね、おっしゃってたのが、そのね、奥さんが、家電量販店ではなく、町の電気屋さんで買った方が、町の電気屋さんの方がすぐに来てくれるからということで、もう、頑として町の電気屋さんで買おうとする傾向にあるそうなんです。で、私自身もこれは全然否定はしていなくてですね、町の電気屋さんで買うというのも良い選択だなと思います。もちろん量販店のような価格で購入することはできないとは思うんですけども、ただやっぱり何かあった時に直接その方が足を運んでくださるというところが一番のメリットになるのではないかなと思うんです。なので、量販店なく、そういうね、小売店で買うというのも、選択肢として良いかなと思うんですが、その中で出てきたお話にですね、その小売店で買うと、そのすぐ来てくれるというのがメリットだったと思うんだけれども、その方が高齢化というか、もうおじいさんなんだそうです。かなりの高齢の方で、まあ、いつそこが潰れてもおかしくない、そこで継ぐ方がいない状態というのもまず一つの問題点。それから、小売店で買う方がやっぱり今少ないこともあるのかもしれないんですけど、電話しても出ないんですって。で、それはもしかすると、直接、小売店の方って、一人で経営されていて、お店から出て、誰かのお家に行ったりしていることが非常に多いので、お店にいないというのも、もしかするとあるかもしれないです。まあ、それなら携帯を持ち歩けばいいっていう感じなんですけど、あまりにもやっぱり高齢の方だったりすると、携帯電話を持ち歩いていない方もいらっしゃるのかもしれないです。連絡が取れないと。で、来てほしい時に来てもらえないということで、迷っていらっしゃる。どうしたらいいかわからないと。で、買ったところに相談しなきゃいけないって言われてるから、買ったところに相談したいのに、いつかけてもいないから、ちょっと困ったことがあっても、すぐ来てもらえてないと、結局のところ。で、家電量販店はどういう風な形で、その修理とかやってるのっていう風に聞かれたので、私たちとしてはですね、購入をしていない方であっても、出張修理のご依頼、ご相談があった場合は、取引先があるメーカー様に関しては、ご連絡こちらからさせていただいてます。ファックスとかデータ送信とかで、まあ、取り次ぎを行っているので、購入されていなくても、お客様が、その商品のメーカーと型番、それから、あとは、症状ですね。最低限そこだけ、覚えてきてくださって、メモしてきてくださっていれば、ご訪問は可能なので、取引先 が、あのお店の方であるメーカー様の場合は、特にお店で買っていただいてなくても対応させていただいてます。なので、あの買ってなかったとしても相談に来ていただければ、あの取り次ぎはできます。まあ、ただその代わり、あのご注意いただきたいのは、他のお店で保証がある場合はお店がそれをちょっとおつなぎするっていうことはできないので、あのそこはね、保証がある場合は保証があるところからあのご相談いただく必要はあるとは思うんですけど、基本的にはあのお店で買っていなくても我々はあのおつなぎするということをしているので、何かね困ったことがあったら、あの一旦あのご相談に来ていただくっていうだけでも大丈夫ですよというようなお話をさせていただいたんですけど、あの修理のね、あのご依頼とかってウェブで買ったりするときもそうだと思います。直接ウェブのね、その購入店に相談しようと思っても、購入店の相談の仕方が分かりにくかったりしますよね、ウェブで買っちゃったりすると。なので、あの家電量販店に持ってきていただいても、その保証の関係に関してはちょっと何ともできないんだけど、対応できるものに関しては対応させていただいてます。もちろん年数的にね、あの部品の保有期限が基本的には6年から8年で、商品ごとに決まっていたりメーカーごとに決まっていたりするものがあるので、その年数に引っかかってしまっているものだったりとか、メーカーのホームページで、あの、もうすでにサービスを終了している製品、製品ごとにね、実はね、あの、何年何月までっていうふうに決まっている場合もあって、そういうのを確認して、やっていない場合は、まあ、一切お受けできない場合などもあることはあるんですけど、あの、対応できるものに関しては、あの、購入していなかったとしても、あの、ある程度お客様がメモしてきてくださっていれば対応ができます。ただ、あの、購入履歴はやっぱりないのでね、お店でその型番を調べに行ったりっていうのはちょっとやっていないので、あの、それだけでもね、出張費とか人件費かかっちゃうんで、そういうところに、あの、出張するっていうのはちょっとごめんなさい、やってないんですけど、それはでも写真を撮ってきていただいたりとか、あとはあの書いてある場所が商品ごとにある程度あるので、お店の方にご相談いただければ、まあ、大体こういうとこに書かれてますよとか、大体はこっちの方にあるかなとか、そこになければこっちですよみたいなぐらいの案内はある程度はできると思いますので、もしね、そのお店で買われてなくてもご相談はいただいてでも全然大丈夫かなと思うので、あのもしね、そういう不安がある方、あの小売店もね、やっぱり高齢化が進んでいるのと、結局は部材をですね、メーカーさんに取り寄せして、あの訪問に行くっていう形になると思いますので、結局はあの小売店に依頼しても、あの家電量販店に依頼しても、訪問の時間についてはほぼ変わらないと思います。どっちかっていうと小売店の方が部品を取り寄せるまでにお時間がかかるかもしれないです。あのメーカー様に直接依頼があのできている、家電量販店の方が訪問が早いかもしれないです。あとは型番とあのメーカーと症状が分かっていれば、出張修理対応は対応できる製品に関してはメーカー様が対応していればあのやれますので、あの一応ね、そういうことを知っているだけでも安心かなと思ったので、今日はそこをお話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送会、松谷さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。井川のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。ダンサーとして今が一番若いので、動けるときに動くこと、行かないことの後悔よりやった方がいいですもんね、ということでありがとうございます。いや、もう本当にそうですよね。あの年齢をごとにも体が動かなくなることは確かで、でもね、それでもね、やっていけることは確かにあります。でもやっぱり表現の幅だったりとか、やれることだったりとか、狭まる可能性はもう十分にあるので、やっぱりずっと現役でやってることってすごく大事だと思うんですよね。で、あの若い時しか転がってないチャンスだったりとか、若い時から継続的にやってるからこそ声がかかってやれる活動とかもやっぱりあるので、一旦ね、休みに入ってしまうと、あの、まあ、パートであろうとも、パートだったとしても、出産でしばらく子供と向き合っていて戻ってくるだけでもやっぱり大変なんですよね、戻るのって。でもそれはあのダンサーとしてね、ってなると1年とかってめちゃくちゃ大きいんですよ。 だから継続している人としていない人での差っていうのは本当にいろんな意味で大きな差になってきてしまうので、まあ、ダンサーとしてに関しては継続的に動き続けること、若さも大事だし、継続的にやっていくこと、そして実績をちゃんとコツコツと積んでいる人がやっぱり信用されて声がかかるところでもあるので、そういうところはね、なんか子供がいて大変だから仕方ないよねってやってるとやっぱり戻ってこれなくなってしまうので、まあ、それはねもったいないですよね。せっかく好きなダンスだったらやっぱりどんな形でも小さくても続けていくっていうことをした方がいいのかなって思ってますね。後悔のないようにみんなで楽しく踊っていけたらなと思います。松谷さん、コメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。同窓会すごい巡り合わせですね、ということで、まさまささんありがとうございます。いやね、ありがたかったですね。結構夜遅くまでみんなで語り合いながら、いつもはね結構同窓会2時間ぐらいですぐ終わってみんな解散っていう感じになっちゃってたんですけど、たまたまね今回は残りたいって言ってる子がいて、その子と一緒にね結構長いこと一緒にいてね、久しぶりに時を一緒に過ごしたんですけど、なんかね蘇ってくる思い出とかもたくさんあるし、最初はね何だったっけな、この子とどこで会ったんだっけ最後みたいな感じだったのが、やっぱり最後はあそこだよねみたいな感じでちょっと記憶がね蘇って結びついて話がねまた先に進んだりとかで、こんなことあったよね、あんなことあったよねとか、お互いにその子育てとかもある程度していたりとか、もう私と同じ年の子供を育てている人たちもいて、いろんなね、悩み、共有のできるような悩みがあったりとかもして、話しててね、すごくね、普段この悩みを本当に話せる人、同じ状況にある人と話せること自体も本当にないから、なんかね、そういう話ができる相手がいたことがすごく嬉しかったし、で、なかなかね、そういう飲める機会もなかったから、私飲んでないですけどね、車社会なんで、お酒は飲んでないですけど、一緒になんかそういう食べ物を一緒に食べるとか、食事したりとか、カラオケ行ったりとかっていう風に時間を過ごすっていうことの大切さをね、改めて感じましたね。良い、巡り合わせでした。ありがとうございます。そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまずまださん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみやま、おはようございます。おはようございます。西野さんの、高橋社長の他社貢献いじりには爆笑しましたね。突然来ましたもんね。そしてアミモンの頭上を飛んでくる戦闘機もうるさくないので気になさらないで大丈夫ですよ。ありがとうございます。私も先日高校の同窓会に行ってきました。約30年ぶりだったし、卒業してからも全く連絡取ってなかったので懐かしかったですね。この同窓会を知ったのも実は、西野サロメンに卒業生がいたことが分かったことなので、どこでつながるかは分からないものですね。同期の参加は少なかったですが、現在の状況を共有できたのは嬉しかったですね。楽しまれてください、ということでありがとうございます。これ同窓会ってもしかして同じ学年以外の方とかもいるんですかね。なんかね、同じ学年で集まろうと思ったら本当大変じゃなかったですか。我々の世代って全員がやっぱり LINE とかでつながってるわけじゃないし、地元に残っていない子も多かったりするので、 LINE とかでつながってない限りその子との連絡手段がなかったりする子が結構いるんですよ。しかもその同窓会に関しても意外とみんな、なんて言うんですかね、ちょっと子育て中だったりすると、もしかしたらちょっとなんか時間的に長いと困るなとか、実家にちょっとタイミング的に戻りにくいなっていうタイミングだったりするのか、なかなかみんながねこう揃うっていうことが難しいし、連絡自体も取れてない子が多くて、一応ね今のところその LINE グループでつながっているのも3分の1ぐらいなんですよ。 で、そっから広がらないの。だから地元とかにたまたま帰ってきたタイミングで LINE 交換してそこのグループに入ってもらうとか、あとは他にもなんかひょんなところから SNS でつながって、ああこれ同窓会の LINE あるんだけど入ってくれないみたいな風にちょこちょこみんなにつながっていっても、まだ3分の1。我々世代はやっぱりその連絡先が、実家の連絡先とかもね、そこに同窓会役員が連絡することもやっぱりちょっとしにくいような時だから、実家に連絡して連絡先を聞くみたいなこともやっぱり同窓会員の子に聞くとやっ出てないっぽいんですよね。遠慮してるっていうのもあるみたいなんですけど、一番連絡先の交換が難しい世代だったっぽいですね。まあ、なので、つながれてる人はつながってるけど、つながれてない人はどこもつながれてないから、連絡しようがないよね、みたいな感じで、そこから広がらないんですよね。でも春プリマベラさんのその30年ぶりっていうのはすごいですね。それまではやってなかったってことですよね。約30年ぶりってことは。なんか、全然みんな違ってませんでした。私、わからない子がいたんですよ。で、しかもね、一人、先生も、実は、私が中学校2年生の時に、もう完全にその時新任の状態で23歳でいきなりクラス担任を持った先生が担任の先生で、その先生とは9つしか離れてないんですよ。だからあんまり年の差を感じないから、最初生徒かと思ってた。この子誰だっけ、あれ、もしかして先生って言って。そのくらいね、もう分かんなくなってて、何人かやっぱちょっと名前分かんなかったですね。全然全員は来てなかったんですけど、定期的にその同窓会今までも参加してた子とかは名前覚えてるけど、それ以外の子は全然覚えてない。分かんなかった。あれ、名前なんだっけ、学校一緒だったの、うちのこと、みたいなぐらい、もう全然誰とも交流できてなかったから、そのね、なんか本当に名前思い出せなくてすいませんと思いながら。いや、30年ぶりだったら多分ね、面影とかもね、なかなかその30年前の面影にたどり着けなかったんじゃなかろうかと思ったらね、ちょっと今私よりも大変だったんじゃないかなと思ってしまいました。でもね、楽しかったので本当に良かったし、西野サロメンの方に会いたい。そういう卒業生とか、地元でそういう西野さんのサロメンさんにまだ出会えてないから、ちょっと今ね、これ私の理想ですね。どこかで出会えることを期待したいと思っております。春プリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とポイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております11月8日、土曜日19時から開催、鴨頭市人プロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2015伊豆他社貢献、ぜひね、PTX のページ開いていただきまして、お買い求めいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから、笑顔のまさまささんのインスタグラムもぜひ、ご覧いただきまして、かわいい、かわいい、キューブザウルスをめでていただければなと思います。一生懸命踊ってる姿が非常に愛らしくて、11月1日会えるのが非常に楽しみだなと思っております。ぜひね、笑顔のまさまささんのことも知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから、出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、マメソフィカではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。 それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日は、土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。こちら間もなくチケット完売ということで現在、14時からと16時30分からの回が、わずかに、チケットがあるそうですが、お早めにお声掛けいただけたらなと思います。よろしくお願いします。場所は愛知県清須市清須 512-1 スタジオ石原での開催となります。1800円ワンドリンク付き集合トークタイムもございます。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。それから、マスクのモデル天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトこちらの、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますのでぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。